悪酔いを防ぐ方法。その1、悪酔いを防ぐ基本は1つだけ。適量を守りながらゆっくり飲むこと。悪酔いを防ぐ方法は何でしょうか。飲みすぎないこと。一気飲みをしないこと。水分を取りながらお酒を飲むこと。お酒の種類に注意すること。周りのペースに乗せられないこと。もちろんどれも大切なポイントですが、基本はもっとシンプルです。悪酔いを防ぐ基本は1つだけです。適量を守りながらゆっくり飲むこと。これだけなのです。悪酔いを防ぐ方法はこれが全てと言っても過言ではありません。悪酔いを防ぐには適量を守ればいいという声が聞かれます。もちろん適量を守ることは大切ですが、落とし穴もあります。いくら適量でも短時間による飲酒はよくありません。肝臓によるアルコールの分解処理が間に合わず悪酔いにつながります。一般的に適量は純アルコール量 20g 程度までと言われています。例えばアルコール度数5度のビールの場合、中瓶1本までなら許容範囲ですが、一気飲みをすれば肝臓に負担がかかります。大量のアルコールが一気に肝臓に押し寄せると肝臓が悲鳴を上げます。いくら適量とはいえ、一気飲みには注意が必要です。ではゆっくり飲めばいいかというと、ここにも落とし穴があります。いくらゆっくり飲むとはいえ、適量を超えるのは NG です。ほろ酔いを通り越して深酔いになります。肝臓に大きな負担がかかり、有害物質アセトアルデヒドが発生します。おかみや吐き気など悪酔いにつながります。したがって悪酔いを防ぐためには、適量を守りながらゆっくり飲むことが重要です。悪酔いを防ぐならまずこの基本を押さえておきましょう。基本ですが、最も重要なポイントでもあります。お酒が弱い人から強い人まで共通のポイントです。お酒の理解には専門用語が出てくることもありますが、無理に覚える必要はありません。悪酔いを防ぐために小難しいメカニズムを覚える必要はありません。とにかく悪酔いを防ぐなら、適量を守りながらゆっくり飲むことの一つにつきます。悪酔いを防ぐだけでなく、二日酔いを防いだり酒癖を直したりするときにも通じる基本ポイントです。もっとお酒を飲みたくても適量を守りましょう。喉がカラカラに乾いていてもゆっくり飲みましょう。適量を守りながらゆっくり飲むことさえできていれば、悪酔いをすることはないのです。適量を守りながらゆっくり飲むようにする。悪酔いを防ぐ方法。その2、飲みすぎの防止は自覚から始まる。飲みすぎを防ぐなら自覚が欠かせません。あなたは飲みすぎやすいタイプですか？お酒を飲んだときどんな風になるでしょうか？お酒を飲んだときの行動パターンは人によって様々です。調子に乗るとすぐ飲みすぎてしまう。周りの雰囲気に飲み込まれると飲みすぎる。最初はちびちび飲んでいても盛り上がってくるとお酒を飲みすぎやすい。飲みすぎる傾向があるならきちんと自覚しておきましょう。飲みすぎを認めるのは自己管理能力が足りないように感じて抵抗感があるかもしれません。だらしない自分を責めているように感じて、あえて現実の自分を見ないようにしていることもあるでしょう。しかしきちんと飲みすぎを防ぎたいなら、自覚は大切なポイントです。自覚をすることは自分を知ることでもあります。自分を知らずしてお酒と正しい付き合い方をするのは難しい。お酒の場で自分はどんな振る舞い方をしているか、自分の様子を振り返って飲みすぎる傾向があるならきちんと自覚しておきましょう。お酒に関する自分の特徴や傾向をあらかじめ把握しておくことです。自分はお酒を飲むと調子に乗りやすいからしっかり注意しよう。自分はお酒に弱い体質だから無理をするのは避けよう。自分の場合、酔うと酒癖が悪くなりやすいから飲みすぎないようにしよう。お酒を飲んだ時の傾向を把握しておけば、対策や注意喚起をしっかり行えます。自慢にならないことであっても構いません。恥になることであっても、自分の傾向や特徴を把握しておけば、それに合わせた対策を立てることができます。飲みすぎを防ぐならきちんと自覚しておくことが大切です。自覚すれば 100% 飲みすぎを防げるわけではありませんが、少なくとも防ぎやすくなります。自覚することなくして飲みすぎの対策はできません。飲みすぎの防止は自覚することから始まるのです。飲みすぎる傾向があるならあらかじめ自覚する。悪酔いを防ぐ方法。その3、適量を守って楽しむお酒が一番おいしい。酔いすぎてしまった。悪酔いは酔いすぎた時に起こります。ほろ酔い程度ならいいですが、ベロンベロンに深酔いするのはよくありません。言葉遣いや態度が悪くなったり、醜態を晒したりしてしまいます。時には気持ち悪くなって吐いてしまうこともあります。周りに迷惑をかけてしまえば、人間関係の悪化にもつながるでしょう。なぜ酔いすぎてしまうのでしょうか。酔いすぎるメカニズムは専門的で難しく感じますが、基本はシンプルです。飲みすぎてしまうからです。飲みすぎるから酔いすぎてしまいます。酔いすぎるのはそもそも飲みすぎることが原因です。ほとんど飲んでいないのに泥酔したということはありません。酔いすぎるのは必ず飲みすぎが原因です。当たり前のことではありますが、最重要ポイントなので押さえておきましょう。さて、酔いすぎるデメリットは理性や自制心を失うだけではありません。お酒の味までわからなくなるということです。どんなに美味しいお酒も酔いすぎてしまえば台無しです。感覚が麻痺して美味しさがわからなくなります。梅酒なら梅の味がわからなくなり、レモンサワーならレモンの味がわからなくなります。ワインであろうと日本酒であろうと深酔いすると味がわからなくなる。高価なお酒や貴重なお酒も水のような感覚になってしまうでしょう。これほどもったいないことはありません。感覚が麻痺してお酒に飲まれてしまうと美味しさがゼロになります。美味しくお酒を楽しみたいならきちんと適量を守りましょう。もともとお酒に強い人なら適量が少し多めでも許容範囲でしょう。一方、もともとお酒に弱い人なら適量の範囲を控えめにしておきましょう。適量であれば理性を失うことはありません。感覚が残っているからこそお酒の美味しさを堪能できます。お酒の強さには個人差があるため、自分の適量を把握して限界を超えないことが大切です。高価なお酒や貴重なお酒ならなおさら適量を守ることです。適量であればお酒を美味しく飲め、楽しい時間を過ごせます。適量を守って楽しむお酒が一番美味しいのです。お酒を美味しく楽しみたいならきちんと適量を守る。悪酔いを防ぐ方法。その4、お酒と水分を一緒に取るようにする。お酒を飲むときは水分も一緒に取るようにしましょう。もちろんお酒を楽しむのはいいですが、お酒ばかり飲むのは要注意です。お酒ばかり飲んでいると肝臓に大きな負担がかかります。アルコールを処理しきれず悪酔いの原因になります。特にアルコール度数の高い飲み物は多くのアルコールが含まれているため、一口飲んだだけでも酔いやすくなるでしょう。急激に血中のアルコール濃度が上昇して悪い酒癖が出やすくなります。急にたくさん飲むと肝臓によるアルコールの分解が間に合わず、体調を崩したり吐き気を催したりします。 そこでお酒を飲むときは一緒に水分も取るようにしましょう。水分量を増やすことで血中のアルコール濃度を下げることができます。肝臓への負担が軽くなり、悪い酔い、二日酔いのリスクも避けることができます。そうすればアルコール量は同じまま飲む量だけ増やすことが可能になります。時間をかけてアルコールを取ることになるため、悪い酔い、二日酔いのリスクを下げることができます。もともとお酒の弱い人でも安全性を保ちながら飲酒を楽しめます。お酒と水分を交互に飲む。例えばお酒を飲むときは一緒にソフトドリンクも注文します。お酒とソフトドリンクを交互に飲むようにすればスムーズに水分を摂取できます。さらにペースを抑えたいなら、お酒、ソフトドリンク、水の順に一口ずつ飲んでいくのもいいでしょう。考え方によってはそれぞれの飲み物を楽しむことができます。途中で水を挟むことで口の中をリフレッシュすることができ、お酒やソフトドリンクの味わいをより楽しみやすくなります。ストレートより水割り。梅酒やウイスキーをグラスで注文するならストレートより水割りです。水割りもできるだけ多めにしてもらうといいでしょう。ロックも悪くありませんが、氷が溶けるまでに時間がかかるため水割りの方がいいでしょう。少し水っぽくなりますが、一口ずつ丁寧に飲めば十分美味しくいただけます。水分を多く取ると利用作用によってお手洗いの頻度が増え、アルコールが体の外に排出されやすくなります。お手洗いの頻度が増えますが、有害なものが排出されているわけですから悪いことではありません。考え方によってはむしろ健康的と言えます。たっぷり水分を取ることでスムーズな排出を促せます。体に有害なものが残りにくくなり、悪酔いを防げます。お酒を飲むときは一緒に水分も取るようにする。悪酔いを防ぐ方法。その後、もともとお酒に弱い体質なら適量範囲を狭めておく。世間一般では純アルコール 20g 程度が適量とされています。飲酒の適量を考える上で重要な指標です。それぞれのお酒に換算すると次の通りになります。アルコール度数 5% の缶チューハイなら 1.5 缶まで、アルコール度数 5% のビールなら中瓶1本まで、アルコール度数 15% の日本酒なら1合まで、アルコール度数 20% の焼酎なら 0.6 合まで、アルコール度数 43% のウイスキーならダブル1杯まで。純アルコール 20g を上限とした飲酒を心がければ比較的安全な飲酒を楽しめます。体調不良といった特別な事情がない限り、肝臓を痛めず悪酔いや二日酔いを避けることができるでしょう。では世間一般の適量を守れば必ず安心かというと、ここに注意があります。世間一般の適量とはいえ、絶対視するのは注意した方がいいでしょう。お酒の強さには個人差があるからです。お酒に強い体質の人もいれば弱い体質の人もいるように、アルコールの分解処理能力には個人差があります。個人差にも随分差があります。少量のお酒で酔ってしまう人もいれば、大量に飲んでもなかなか酔わない人もいます。一口飲んだだけで顔が真っ赤になる人もいれば、何杯飲んでも顔色が変わらない人もいます。お酒に強い人ならまだいいですが、問題はお酒に弱い人の場合です。お酒に弱い人の場合、世間一般の適量に惑わされるとどうしても飲みすぎてしまいます。例えばアルコール度数 5% のビールなら中瓶1本が適量とされていますが、自分に当てはまるとは限りません。もともとお酒に弱いならビールの中瓶1本がすでに飲みすぎになっているでしょう。世間一般の適量は絶対データではなく参考データと考えることです。世間一般の適量は重要な参考データではありますが、だからといって信じ切るのはよくありません。もともとお酒に弱い人は普通の人よりアルコールにデリケートです。世間一般の適量が通用しないでしょう。ここで大切なのは実際に自分が飲んだ時の感覚です。自分はこれくらい飲むのがちょうどいい、これ以上飲むと酔いすぎてしまう、この種類のお酒ならここまでにしておくのがいい、何度かお酒を楽しんでいるとこのあたりが限度という感覚が分かってくるでしょう。ほろ酔いと深酔いの境界ラインを確認しておきましょう。もともとお酒に弱い体質なら油断すると適量を超えやすいため、悪酔いもしやすいと考えることです。自分はお酒に弱いという自覚があるなら、世間一般の適量範囲より狭めておくのが賢明です。世間一般の適量より自分の適量です。もともとお酒に弱い体質でもきちんと自分の許容範囲内であれば、悪酔いすることなく飲酒を楽しめます。もともとお酒に弱い体質なら適量範囲を狭めておく。悪酔いを防ぐ方法。その6、空腹や喉が渇いている時にお酒を飲むと悪酔いしやすい。悪酔いを防ぐために注意したい状態が2つあります。空腹の時、喉が渇いている時。空腹や喉が渇いている時は栄養や水分の吸収力が普段より高い状態です。空腹や喉が渇いている時にお酒を飲むとアルコールの吸収が早くなり、血中のアルコール濃度が急上昇します。肝臓によるアルコールの分解処理が追いつかず、不快物質アセトアルデヒドが発生して不快感をもたらします。また空腹や喉が渇いている時は食欲や渇望感が強いため、ごくごく勢いよくお酒を飲むことが多いでしょう。空腹や喉の渇きを満たすには大量のお酒が必要になります。簡単に適量を超えてしまい、気づくと飲みすぎてしまいます。一気に酔いが回ってフラフラになり、悪酔い、二日酔いの原因になってしまうのです。そのため、空腹や喉が渇いている時にお酒を飲む時は注意が必要です。お酒が禁止というわけではなく、少し工夫をすれば OK です。空腹の時。空腹ならいきなりお酒を飲むのではなく、おつまみや軽食を軽く食べておきましょう。少しお腹を満たしておけば、適度に血糖値が上昇して気持ちが落ち着きます。お腹を少し膨らませてからお酒を飲むと酔いが緩やかになります。飲みすぎだけでなく、食べ過ぎも防げます。喉が渇いているとき、風呂上がりや運動の後など喉が渇いているときに飲むお酒は格別でしょう。確かにアルコールも水分の一つではあります。喉が渇いているときはお酒も格段に美味しく感じるはずです。だからとはいえ、喉の渇きをお酒で潤すことほど危険な飲み方はありません。喉が渇いているときは一気に大量のお酒を飲むことになり、血中のアルコール濃度も急上昇します。喉が渇いていてお酒から飲みたいと思ってもぐっと我慢です。喉が渇いているなら水やソフトドリンクで喉の渇きを潤してからお酒を飲むようにしましょう。お酒を飲む順番を少し変えるだけですから難しくないはずです。喉の渇きが落ち着いてからお酒を飲めば悪酔いしにくくなります。喉が渇いているときは水分を取ってからお酒を飲む。お腹が減っているときは少し食べてからお酒を飲む。悪酔いを防ぐ方法。その7。たくさんお酒が飲めることが偉いのではない。節度を持ってお酒を飲めることが偉いのだ。たくさんお酒を飲めるのはすごい。たくさんお酒を飲める人は肝臓が強い。お酒は飲めないより飲めた方がいい。 世の中にはたくさんお酒を飲めることが偉いという風潮があります。確かにお酒は飲めないより飲めた方がいいでしょう。お酒は社交をスムーズにするために役立ちます。ノミニケーションという言葉があるように、お酒にはコミュニケーションを活性化させる力もあります。人付き合いの幅が広がり、人生の楽しみを増やせるでしょう。お酒を交えて話をすれば、いつもより盛り上がりやすいもの。ぐいぐいお酒を飲んでいる人がいれば、勇ましい姿に見えるでしょう。どことなく仕事までできそうに見えるから不思議です。だからとはいえ、たくさんお酒を飲めることが偉いというわけではありません。たくさんお酒を飲めることが偉いと思わないことです。悪酔いをする人は、たくさんお酒を飲めることが偉いと誤解している人が少なくありません。たくさんお酒を飲めることが偉いと思っていると、調子に乗って飲みすぎてしまいます。醜態を晒すことになれば、むしろ悪印象、低評価につながります。二日酔いをすれば、翌日の仕事にも悪影響があります。お酒に酔うことは、元気の前借りと思うことです。その時は、元気になっていても、あくまで前借りしているに過ぎません。酔いが冷めてシラフに戻った時、脱力感と倦怠感に苛まれます。こんなに苦しくなるくらいなら飲まなければよかった、と後悔することになるでしょう。たくさんお酒を飲めることが偉いと思っていると、悪酔いするのも当然なのです。さあ、意識改革を行いましょう。たくさんお酒が飲めることが偉いのではありません。節度を持ってお酒を飲めることが偉いのです。節度を持ってお酒を飲めるということは、自己管理が行き届いているということ。常識と礼節があり、社会人としてのマナーが備わっている証拠でもあります。お酒が飲めることが偉いと考えるのはやめることです。節度を持ってお酒を飲めることが素晴らしいと考えましょう。周りがぐいぐいお酒を飲んでいても、自分のペースで飲みましょう。きちんと適量の範囲を守ること。相手に不快感を与えそうですが、健康が第一です。たとえ上司からお酒を勧められても、適量を超えているなら、きちんと断ることが大切です。上司に叱られそうですが、誤解です。常識ある上司なら、きちんと断ることができる人として評価してくれるでしょう。圧力に負けず、雰囲気に惑わされず、節度を守ってお酒を飲める人にこそ仕事を任せたくなります。たくさんお酒が飲めることが偉いと考えるのではなく、節度を持ってお酒を飲めることが偉いと考える。悪酔いを防ぐ方法。その8。飲酒は物足りないくらいでやめるのがちょうどいい。酒癖を直すために必ず守りたいものがあります。それは適量です。適量ならすでに意識している。そう思う人もいるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。お酒を一口飲んだ瞬間から酒癖が悪くなる人はいないでしょう。往々にして酒癖が悪くなるのは適量を超えた時です。適量を超えると酔いが回って本格的に酔ってしまい、理性や自制心が失われます。一旦理性や自制心が失われると、適量が大切と分かっていてもどうでもよくなります。自分にブレーキをかけることができなくなる。お酒を飲んでいるうちに気分が良くなってきて、お酒の量が増えがちです。もう一口と続けていくうちに気づくと、お酒の適量を超えていて飲みすぎてしまいます。酒癖が悪くなり、周りに迷惑をかける。そして後悔することになるのです。そのため、酒癖を直すなら、きちんとお酒の適量を守るようにしましょう。徹底して厳守を心がけること。適量を超えなければ酒癖が悪くなることもありません。理性と自制心を保てている範囲で飲めば、上手にお酒を楽しめます。お酒を飲んでも飲み込まれてはいけません。酒癖を直すことも大切ですが、お酒の適量も意識しましょう。一般的にお酒の適量は純アルコール 20g が目安とされています。純アルコール 20g を各種お酒で換算すると以下の通りです。適量の目安。缶中杯アルコール度数 5%、 1.5 缶 520ml。 ビールアルコール度数 5%、 中瓶1本 500ml。 ワインアルコール度数 14%、 4分の1本 180ml。 日本酒アルコール度数 15%、 1合 180ml。 焼酎アルコール度数 25%、 0.6 合 110ml。 ウイスキーアルコール度数 43%、 ダブル1杯 60ml。 アルコールの分解力は体質によって異なります。アルコールの分解力が強い人もいれば、弱い人もいて、個人差があります。お酒に弱かったり、酔いやすかったりする体質であれば、さらに制限を絞るといいでしょう。迷ったら少なめが無難です。物足りない程度で終わらせておけば、適量を超えることはありません。物足りなく感じますが、酒癖が悪くなることはありません。悪酔いや二日酔いも確実に防げます。飲酒は物足りないくらいでやめるのがちょうどいいのです。お酒の適量を厳守する。悪酔いを防ぐ方法。その9。溜め込んでいるストレスが酒癖の悪さにつながっていないか。酒癖が悪くなる隠れた原因があります。それは溜め込んでいるストレスです。ストレスは目に見えないため自覚しにくく厄介です。もちろんストレスそのものが悪いわけではありません。私たちの社会はストレス社会です。生きていく上でストレスをゼロにするのは難しいでしょう。仕事、勉強、人間関係があり、生きている限り大なり小なりストレスを感じます。ほとんどの人がストレスを感じながら生きているでしょう。生きていく上でもはやストレスを感じないで生きるのは不可能と言っても過言ではありません。問題なのはストレスを感じることではありません。ストレスを溜めてしまうことです。ストレスを感じたまま解消しないでいると、どんどん蓄積されていきます。勉強や仕事に頑張り続け、ストレス解消をないがしろにする。睡眠不足でストレスを溜め続ける。普段は理性と自制心で抑え込めても、お酒を飲んだ時爆発してしまいます。自然と飲酒量が増え、酒癖も悪くなってしまうのです。実際のところ、酒癖の悪い人は普段からストレスを溜めている人が多く見られます。勉強や仕事に頑張り続ける一方、ストレス解消をないがしろにした結果、お酒が入った時に爆発するのです。酒癖が悪い自覚があるなら、自分が抱え込んでいるストレスの原因を振り返ってみてください。勉強や仕事を頑張るのはいいですが、ストレス解消をサボるのは良くありません。ストレス解消も仕事の一つと考えましょう。自分はストレスを溜め込んでいないと思っても、実際に酒癖が悪いなら溜め込んでいる可能性があります。酒癖を治すために心がけたいのは、定期的なストレス解消です。普段からストレス解消を行い、ストレスを溜め込まないことが大切です。趣味や運動を通して定期的にストレスを解消していきましょう。忘れてならないのは睡眠です。睡眠不足になっていないでしょうか。多忙な日々に追われ、ゆっくり寝る時間がない時もあるでしょうが、やはり睡眠不足はよくありません。忙しい時もあるでしょうが、できるだけ7時間から8時間半の睡眠は確保しておきたい。たっぷり睡眠をとることも大切です。十分な睡眠時間を確保するだけで、ストレスが解消されていきます。 お酒でストレスを解消させるのではなく、趣味、運動、睡眠を通して解消させていきましょう。また、ストレスを溜めてから解消するのではなく、定期的にストレス解消の予定を入れておくことが大切です。きちんとストレスを解消できれば、溜めることもなくなるので、爆発することもなくなります。お酒を飲んで良いことがあっても、酒癖が悪くなることがなくなるのです。定期的なストレス解消でストレスを溜め込まないようにする。悪酔いを防ぐ方法。その10。お酒の一気飲みほど危険な飲み方はない。酒癖の悪い人に見られる飲み方があります。それは、一気飲みです。一気飲みはかっこいいと思う人もいるでしょう。一気飲みをすると盛り上がると思う人もいるでしょう。男なら一気飲みしかないと思い込んでいる人もいるかもしれません。ビール中瓶を一本丸ごと一気に飲み干す。場を盛り上げようと一気飲みで周りを驚かせようとする人もいるかもしれません。確かに一気に飲み干す姿は勇ましく見えます。かっこよく見えたり場が盛り上がったりすることもあるでしょう。そばに部下や同僚がいるならかっこつけたい気持ちや尊敬されたい気持ちがあって一気飲みをしたくなるかもしれません。たまにはいいよねという安易な気持ちで調子に乗りたくなることもあるでしょう。ストレスを溜めていて飲まなければやっていられないという気持ちもあるかもしれません。しかしどんな事情であろうと一気飲みは厳禁です。一気飲みをすると血中のアルコール濃度が急上昇します。肝臓は丈夫な臓器であり多くの代謝を担っていますが、1時間で処理できる能力には限界があります。肝臓によるアルコールの代謝が間に合わず、アセトアルデヒドが発生してめまいや吐き気といった体調不良の原因になります。一気飲みの量によっては急性アルコール中毒を引き起こす可能性があり、大変危険です。一気飲みは命に関わると言っても大げさではありません。お酒の一気飲みほど危険な飲み方はないのです。お酒を飲むときに心がけたいのはスローペースです。ごくごく飲むのではなく、ちびちび飲むようにします。一気に飲みたい気持ちがあっても我慢してちびちび飲むことを意識しましょう。アルコールの摂取ペースが緩やかになると肝臓による代謝もスムーズになります。地味な飲み方ですが、一口の量が少なくてもじっくり味わえます。もし周りから一気飲みを強要されてもきちんと断りましょう。場を盛り上げるためとはいえ調子に乗らないこと、尊敬されたい気持ちがあっても見栄を張らないこと、かっこいいところを見せたい気持ちがあってもぐっと我慢です。かっこいいところを見せるならお酒の飲み方ではなく仕事の結果です。一気飲みをしない。悪酔いを防ぐ方法。その11。お酒の飲み方でかっこつけるのではない、仕事の結果でかっこつけるのだ。お酒の飲み方でカッコつけようとしていませんか？酒癖が悪い人はお酒の飲み方でカッコつけようとするところがあります。たくさん飲むことがカッコいい。一気飲みをすることがカッコいい。強いお酒を飲むことがカッコいい。確かにぐいぐいお酒を飲む様子は勇ましい姿に見えるでしょう。お酒に強いことにはポジティブな印象があります。お酒に強いですねと言われるとなんだか褒められたような気がするでしょう。いいところを見せて周りからの注目を集めたくなる。カッコつけたい気持ちがあれば豪快な飲み方をしてカッコつけたくなる人もいるかもしれません。しかしここが注意ポイントです。お酒の飲み方でカッコつけようとするのは危険です。お酒の飲み方でカッコつけようとすると、あっという間に適量を超えてしまいます。飲みすぎるとベロンベロンに酔ってしまい、理性や自制心を失います。いくらお酒の飲み方がカッコよくても、酒癖が悪くて醜態を晒すことになれば全て台無しです。悪印象、低評価につながります。あの人はお酒に強いけど酒癖が悪いよね、とマイナスの方が大きくなる。カッコ悪い姿を晒してしまうことになり、かえって逆効果なのです。大切なのはどこでカッコつけるかです。お酒の飲み方でカッコつけるのはやめましょう。カッコつけるならお酒の飲み方ではなく仕事の結果です。しっかり仕事をして結果を出しましょう。来週までと言われた仕事は今週中に仕上げます。明日までと言われた仕事は今日中に仕上げます。アイデアを3つ出してくれと言われたらその10倍は出しましょう。上司から指示される前に仕事を先回りして終わらせておきましょう。期待は応えるものではなく超えるものです。期待を超える仕事をして上司を驚かせようではありませんか。任された仕事は責任感と使命感を持ってしっかりやり遂げましょう。たとえ小さな仕事であっても手抜きをせずきちんと丁寧に仕上げます。誰も見ていない仕事であっても見ている人はきちんと見ています。仕事で結果を出すことこそ本当にかっこいいこと。仕事で結果を出せば必ず好印象高評価につながるのは間違いありません。素晴らしいですねと褒められ職場の人から尊敬されるでしょう。キャリアアップや収入アップにつながる可能性もあるでしょう。ぐいぐいお酒を飲むより仕事の結果を出す方がはるかにかっこいいのです。お酒の飲み方でカッコつけるのではなく仕事の結果でカッコつける。悪酔いを防ぐ方法。その12。飲酒に集中するのではない、コミュニケーションに集中するのだ。酒癖を直すならどこに集中するかが大切です。新年会、忘年会、歓送迎会、合コン、パーティー、仲間同士の飲み会。お酒が登場する場ではやはりお酒が楽しみの一つでしょう。お酒が目の前にあればつい手が伸びます。少し酔った方が緊張も解け話も弾みやすくなります。特にお酒好きの人ならお酒を水代わりに飲む人もいるでしょう。飲んで正解、飲まなければ損、たくさん飲んで楽しもうという考え方になる。仕事中はお酒を飲めません。仕事中に飲めないお酒だからこそお酒が許される場では普段我慢している分だけ飲んでしまおうと思う。せっかくお酒が許される場なのだから飲むことに集中しよう。お酒の場では飲酒に集中することが多いのではないでしょうか。しかしここに注意ポイントがあります。飲酒に集中してしまうと飲酒ペースも速くなります。もう少しだけ、もう一口だけを繰り返しぐいぐい飲んで適量を超えて飲んでしまいます。気づくとベロンベロンに酔っていて普通のコミュニケーションすら難しくなってしまうのが定番です。酒癖も悪くなり周りに迷惑をかけることになる。お酒の場だからといって飲酒に集中するのは良くないのです。ではどこに集中するか。飲酒に集中するのではありません。コミュニケーションに集中しましょう。目の前にいる相手と向き合ってとことん会話に集中しましょう。相手の方に体を向け会話モードのスイッチをオンにしましょう。たっぷり話をしてたっぷり話を聞きます。ニコニコしながら明るく楽しく話をしましょう。お酒の場だからこそできる話もあるでしょう。普段はできない話をするのもよし。たっぷりコミュニケーションの楽しみ、会話に花を咲かせましょう。コミュニケーションに集中するとお酒を飲む暇はなくなります。お酒を飲むペースが緩やかになるので酒癖が悪くなることもありません。悪酔い、二日酔いをすることもありません。集中の対象を変えるだけですから難しくないはずです。 お酒は社交を盛り上げるための補佐薬と考えましょう。メインはあくまでコミュニケーション。お酒の場であっても飲酒よりコミュニケーションに集中するのが正解です。飲酒よりコミュニケーションに集中する。悪酔いを防ぐ方法。その13。安酒は悪酔いしやすい。悪酔いを防ぐために注意したいお酒があります。それは安酒です。もちろん少し安いくらいならまだいいのです。期間限定のバーゲンセールで安売りされていることもあるでしょう。お店によってはお酒が通常価格より安く販売されていることもあるはずです。相場より1割や2割程度安いくらいなら問題はないでしょう。しかし安すぎる酒には要注意です。一般的に安酒は悪酔いしやすい傾向があります。原因は2つあります。添加物、不純物、コンジナです。原因1、添加物。安酒は糖類や人工甘味料など余計な添加物が含まれています。一般的にお酒は美味しいと感じる風味になるよう何度も試験を繰り返された結果バランスが調整されています。ところが安酒の場合コスト削減のため添加物のバランス調整が不十分になっていることがあります。添加物の配合がアンバランスだったり余計な添加物が入っていたりすると味わいが不自然になります。不快感の原因になり悪酔いにつながることがあります。原因に不純物。一般的にお酒の製造工程では不純物の除去作業がきちんと行われています。基本的にお酒の中の水とエチルアルコール以外は全て不純物として分けられます。ところが安酒の場合コスト削減のため不純物の除去作業が不十分になっているケースがあります。お酒に不純物が混じっていると肝臓でのアルコールの代謝が遅れます。アルコールの代謝が遅れると不快感の原因であるアセトアルデヒドが発生しやすくなり悪酔いを引き起こすのです。原因3、コンジナ。お酒の製造工程では不純物が出されます。この不純物はコンジナと呼ばれますがお酒に甘みや旨味をもたらすため再利用されることがあります。ところがお酒にコンジナが含まれるとアルコールの代謝に加えコンジナの処理が必要になるため肝臓に負担がかかります。肝臓がアルコールやコンジナの代謝が不十分になりアセトアルデヒドが発生しやすくなります。結果として悪い酔いにつながることがあります。お酒の選び方は自由ですが悪い酔いを避けたいなら安酒は避けておくのが無難です。わざわざ安酒を選ぶのは悪い酔いをしに行くようなもの。経済的なメリットはあるものの体調不良になっては意味がありません。悪い酔いを防ぎたいなら安酒を避けておく方がいいでしょう。安酒には注意する。悪い酔いを防ぐ方法。その14。悪い酔いをするのはお酒の種類にあるのかもしれない。悪い酔いの原因はお酒の種類にあるのかもしれません。お酒の種類によって酔い方に違いが出ることがあります。ビールは気持ちよく酔えるのに日本酒は悪酔いするという人がいます。日本酒は気持ちよく酔えるのにビールだと悪酔いするという人もいます。ビールや日本酒は美味しく飲めてもチューハイだけは悪酔いするという人もいます。お酒の種類によって気分や酔い方に違いを感じることはないでしょうか。お酒には数多くの種類があり風味は様々です。どのお酒もアルコールが含まれている点は同じですがお酒に含まれる添加物の違いによって感じ方が変わります。美味しさの基準は個人差があります。他人が美味しいと感じても自分はまずいと感じることもあります。逆に他人がまずいと感じても自分は美味しいと感じることもあります。例えばお酒が好きな人でも梅が苦手なら梅酒はまずく感じる可能性が高いでしょう。ワインでも白は美味しく飲めても赤は悪酔いしやすいという人もいるはずです。製品に問題がなくてもお酒の風味が自分の好みや体質に合っていないと悪酔いすることがあります。そのため悪酔いをすることがあればお酒の種類にも注意を向けてみてください。お酒ごとの酔い方や感じ方の違いを確認しておきましょう。気分の変化に注意を向けてみることが大切です。このお酒なら気持ちよく酔える、このお酒は悪酔いをすることが多い、悪酔いしやすいお酒があればチェックしておきましょう。あらかじめ避けておくことで悪酔いを防げます。悪酔いしやすいお酒があればあらかじめ避けておく。悪酔いを防ぐ方法。その15。周りのペースに乗せられないように注意する。雰囲気とは怖い。周りがたくさん飲んでいると自分もつられて飲んでしまいがちです。雰囲気に合わせて自分も飲んだ方がいいのではないかという心理が働きます。飲めと強要されているわけではありませんがそう言われているような気がするもの。しかもぐいぐい飲んでいる人がいればなおさらです。みんなが盛り上がっているからもっと自分も飲んでしまおうと周りのペースに乗せられそうになります。しかしここが大切な瞬間です。うっかり油断して周りのペースに乗せられると飲酒量も増えてしまいがちです。周りが飲んでいると楽しくなってきて今日は特別たくさん飲んでもいいかなという気分になってくる。飲んでいる人たちのペースに乗せられると二酔い状態に陥ることになるでしょう。気づけば適量を超えていて体調を崩すことになるのです。周りが勢いよく飲んでいても自分は自分のペースを守りましょう。ぐいぐい飲んでいる人に合わせる必要はありません。あくまで自分のペースを貫くこと。ちびちび飲むのがマイペースなら堂々とちびちび飲みましょう。酔い足りないよと言われたら十分酔いを楽しんでいますと言い返しましょう。ノリが悪いねと言われたらノリが悪くてすみませんと謝っておけばいいでしょう。周りからどう思われようと気にしないことです。周りのペースに乗せられたら負けと思うくらいでちょうどいいのです。見ている人はきちんと見ています。自分のペースで飲んでいれば周りに流されず自己管理が行き届いている人だと評価されるでしょう。なかなか難しい時もありますができるだけ周りのペースに乗せられないように注意しましょう。お酒があまり飲めない人の近くに移動する。ここで一つ簡単な対処法があります。周りのペースに乗せられたくないならお酒が苦手な人や飲めない人の隣に席を移動しましょう。飲み会の中にもお酒の苦手な人や飲めない人がいるでしょう。そうすれば周りのペースに乗せられず自分のペースでお酒を飲みやすくなります。あの人たちはぐいぐい飲んでいるけど私たちはちびちび飲みましょうと思えます。ぐいぐい飲む人の近くにいるから自分のペースを乱されます。ちびちび飲む人の近くにいれば自分のペースを守りやすくなるのです。周りのペースに乗せられないように注意する。お酒が苦手な人や飲めない人のそばに席を移動する。悪酔いを防ぐ方法。その16。お酒が好きな人の近くに座ると飲みすぎやすくなる。お酒が苦手な人の近くに座れば飲みすぎることもない。酒癖が悪いなら席の位置にも注意しましょう。席の位置はどこでもいいのではないか。 そう思うかもしれませんが、席の位置は酒癖の良し悪しに影響する可能性があります。まず、注意したいのは、お酒が好きな人の近くです。知らん、死亡、大酒飲み、大酒飲み、と呼ばれる人がいれば、要チェックです。お酒が好きな人は、飲み会が始まるやいなや、ぐいぐい飲み始めるでしょう。飲み会には雰囲気があります。お酒が好きな人の近くに座っていると、高いテンションが自分にも伝わってきます。お酒を飲みまくって、楽しむ。という雰囲気に飲み込まれるでしょう。つい、調子に乗ってしまい、いつの間にか飲みすぎることになる。酒癖が悪くなって、集会を晒すリスクが高まります。翌日は二日酔いに苦しんで、後悔するかもしれません。また、お酒が好きな人の近くに座れば、お酒を勧められることも多くなるでしょう。美味しいですよ。一口だけ飲んでみてください、と勧められると、やはり味が気になるもの。もう一杯飲みましょうよ、もう一本いかがですか、と勧められると、断りにくくなります。ぐいぐいお酒を飲む人はアグレッシブです。飲酒を強要してくることもあるかもしれません。お酒が好きな人の近くに座ると、飲みすぎやすくなるのです。では、座るなら、どの位置がいいのか。おすすめの席は、お酒が苦手な人の近くです。どんな飲み会でも、お酒が苦手な人は一人くらいはいるでしょう。お酒が苦手な人は、お酒の飲み方も控えめです。ちびちび飲んだり、ソフトドリンクを注文したりするでしょう。控えめな飲み方なので、自分も落ち着いたペースでお酒を飲むことができます。また、お酒が苦手な人は、ぐいぐいお酒を勧めてくることも少ないでしょう。少なくとも、強要してくることはないはずです。飲みすぎたり、酔いすぎたりすることを防ぐ効果があります。そのため、酒癖が悪くならないように注意するなら、お酒が苦手な人の近くに座るのが得策です。もちろん、実際は席の位置の調整が難しい状況もあるでしょう。上司と部下の関係で座る位置が自然と決まってくることもあるはずです。あらかじめ座る席が決められている場合は難しいですが、状況が許す限り調整してみてください。お酒が苦手な人の近くに座れば、酒癖が悪くなることもないのです。お酒が好きな人の近くに座るのは避け、お酒が苦手な人の近くに座る。悪酔いを防ぐ方法。その17。あらかじめ相談をしておき、お酒の予防線を張っておく。悪酔いを防ぐには事前準備が大切です。飲み会で飲みすぎを防ぎたいなら、あらかじめ相談をしておくことです。同席する人に相談を持ちかけてみましょう。お酒が苦手なので心配です。悪酔いしない方法はないでしょうか。飲みすぎを防ぐ方法はないでしょうか。相談しておけば、飲みすぎには注意したい、悪酔いをしたくないといった意図が伝わります。ストレートに事情を話しておくのも悪くありません。明日も仕事があるので深酒は避けておきたい。悪酔いしやすいタイプなのでお酒は控えめでお願いします。酔うと体調を崩しやすくなるので早めに切り上げるかもしれません。常識のある人なら無理にお酒を勧めてくることはないでしょう。たとえ事情を知らない第三者がお酒を勧めてきても間に入って止めてくれます。あらかじめお願いをしておく。状況が許されるならあらかじめお願いをしておくのも悪くありません。ビジネスでは会議の前に根回しをすることがありますが、飲み会でも同じです。事前に飲みすぎる心配があるなら信頼できる人にお願いしておきましょう。私にお酒を勧めてくる人がいたら止めに入ってくれませんか。あらかじめお願いしておけば、当日お酒を勧めてくる人がいたとき、止めに入ってくれるでしょう。お酒を勧められたとき、なかなか自分では断りにくいもの。第三者に入ってもらえば、お酒の飲みすぎを防げます。あらかじめ根回しをしておくと、飲みすぎないように注意しようという心理も働きます。知らんや大酒飲み大酒飲みが参加する飲み会なら、強力な予防線になるはずです。あらかじめ同席者に相談をしておき、お酒の予防線を張っておく。悪酔いを防ぐ方法。その18。お酒で大失敗をしたら、記憶と後悔が鮮明なうちに一部始終を書き留めておく。あなたはお酒で大失敗を犯したことがありますか？酒癖が悪いなら一度は赤恥や大失敗を経験したことがあるのではないでしょうか。飲みすぎて吐いてしまい周りに迷惑をかけてしまった。上司や先輩に暴言を吐いてしまい顰蹙を買った。酔った勢いで服を脱いでしまい赤恥をかいてしまった。同僚と取っ組み合いの喧嘩になってしまった。暴力を振るってしまい大切な人を失ってしまった。酒癖が悪くて大暴れをしてしまいお店からクレームを受けた。自分の秘密を話しすぎてしまい会社で仕事がしにくくなった。酔いつぶれて道路で寝てしまい警察官から補導を受けた。ひどい二日酔いで翌日の仕事を休んでしまった。どれもあってはならない失敗です。お酒を飲みすぎて理性や自制心を失うと自分でも信じられない醜態を晒してしまいます。特に酒癖が悪いなら人生の汚点と呼べるような大失敗があるかもしれません。一度起こった出来事はやり直せません。後からきちんと謝って相手が許してくれたとしてもお酒で迷惑をかけたという事実は消えません。タイムマシンで過去に戻ることもできない。もしお酒で失敗を犯したらその直後が大切です。お酒で大失敗をしたら記憶と後悔が鮮明なうちに一部始終を書き留めておきましょう。できるだけ詳細に書き留めておくのがポイントです。例えば当時の状況、後悔の念、反省の気持ちなど感情を込めて書き留めておくといいでしょう。日記をつける習慣があるなら一緒に書いておくといいでしょう。なぜ書き留めるか。きちんと覚えておくためです。人間は忘れる生き物です。羞恥心と罪悪感でその時は深く反省ができても時間が経てば忘れることが多い。忘れた頃に同じ失敗を繰り返してしまうのです。同じ失敗を繰り返さないためにもきちんと書き留めておきましょう。そして飲みに行く直前に読み返します。そうだ。こんな大失敗があったよね。あの時は散々だった。本当にゴリゴリ。二度とこんな醜態は晒したくない。ありありと当時の状況を思い出せば惨めで情けない気持ちが蘇ってくるでしょう。注意喚起を促すことができ、飲みすぎを防ぐ抑止力になります。どれだけ記憶力が悪くても、きちんと書き留めておけば、後から何度でも思い出せます。飲みに行く直前に読み返せば、気持ちを引き締めることができ、お酒の飲みすぎを防げるのです。飲みすぎの大失敗を書き留めておき、飲みに行く直前で読み返す。悪酔いを防ぐ方法。その19。筋トレ後の飲酒は悪酔いの原因になる。筋トレ後の飲酒には注意しましょう。筋トレでしっかり体を動かした後は、疲れもピークで喉も渇いているでしょう。汗をかいた後は、体が水分を欲しているため、失われた水分を補いたくなります。せっかくなら美味しいお酒を楽しみながら水分補給をしたい。水分補給としてお酒に手が伸びやすいのではないでしょうか。筋トレの後なら普段よりお酒が美味しく感じられることでしょう。しかし筋トレ直後の飲酒には要注意です。筋トレ直後は疲労した筋肉を回復させるため肝臓がフル稼働しています。 肝臓は同時に複数の処理を行える強力な臓器ですが、それでも限界があります。筋トレは無酸素運動に分類されます。筋トレを行うとエネルギーを生み出すと同時に疲労物質、乳酸も大量に発生します。この乳酸の分解処理のため、肝臓は大忙しの状態になります。筋トレ直後にお酒を飲むと、大忙しの肝臓をますます酷使させてしまい、アルコールの分解能力が低下します。アルコールの分解処理が不十分になり、不快物質アセトアルデヒドが発生しやすくなります。筋トレによる疲労感に加え、アセトアルデヒドによる不快感が加わることで、悪酔いにつながってしまうのです。無酸素運動は肝臓に負担をかける運動ということを覚えておいてください。筋トレ後はお酒を飲みたくなっても控えておくのがいいでしょう。特にアルコール度数の高いお酒はそれだけ肝臓への負担も大きくなります。悪酔いを避けたいなら筋トレ後の飲酒は控えておくのが安心です。水分を補給するならお酒より水やスポーツドリンクが適切です。水はシンプルで味気ないですが水分補給の基本です。スポーツドリンクなら発汗によって体から失われた水分やミネラルを効率よく補給できます。喉が渇いているなら水やスポーツドリンクでも十分美味しく感じられるでしょう。筋トレ後にお酒を飲むならしばらく休憩をとって体の疲れが取れてからにしましょう。飲酒のタイミングを少しずらすだけで悪酔いのリスクを下げることができます。筋トレ後の飲酒は控える。悪酔いを防ぐ方法。その20。二日酔いを向かい酒で紛らわせるほど危険な飲み方はない。向かい酒をすると二日酔いが治る。一度は聞いたことのある言葉ではないでしょうか。向かい酒とは二日酔いの不快感を発散させるために飲む酒のことを言います。二日酔いで気分が悪いとき、再びお酒を飲むと体調が回復したように感じます。体がポカポカ温まり、二日酔いの不快感が消えたように思えます。テンションも上がり、元気が出てくることも少なくありません。向かい酒は二日酔いに効果があると実感する人も多いのではないでしょうか。しかし、結論から言うと、向かい酒で二日酔いが治ったように感じるのは単なる気のせいです。向かい酒で二日酔いが治ると感じるのはアルコールによる作用によって一時的に感覚が麻痺しているに過ぎません。むしろ二日酔いを向かい酒で紛らわせるほど危険な飲み方はありません。楽になった実感があっても肝臓は悲鳴を上げています。例えるならボクシングでノックアウトしている選手をさらに殴りつけているようなもの。ただでさえ体調が悪いときさらに負担をかける飲み方をするとますます肝臓に負担をかけます。向かい酒の酔いが冷めた後、強烈な苦しみと後悔が待っているでしょう。向かい酒はアルコール依存症の入り口とも言われています。二日酔いの苦しさを向かい酒でごまかす習慣ができると飲酒量が一気に増えます。二日酔いで苦しんではお酒を飲み、また二日酔いで苦しんではお酒を飲むことになります。飲酒が状態化しやすいため、アルコール依存症のリスクが一気に高まるのです。二日酔いの向かい酒は厳禁です。たとえ少量のお酒でも控えましょう。向かい酒の習慣があるなら、直ちに改善することをお勧めします。向かい酒をしたくても、ぐっとこらえ、水やスポーツドリンクで済ませるのが得策です。お酒による利尿作用で脱水気味になっているはずですから、しっかり水分を補った方が健康的です。二日酔いで気分が悪くても、向かい酒はしない。悪酔いを防ぐ方法。その21。寝酒、昼酒、向かい酒はアルコール依存症の入り口。何の前触れもなく、突然アルコール依存症になることはありません。アルコール依存症は小さな習慣から始まります。最初は小さな習慣であっても、それが状態化してエスカレートしていくことで依存症に発展していきます。つまり、アルコール依存症には入り口があるのです。アルコール依存症の入り口と呼ばれるお酒の飲み方が3つあります。寝酒、昼酒、向かい酒です。どれか1つでも心当たりがあれば要注意。すでにアルコール依存症の入り口に立っていると言えるでしょう。アルコール依存症の入り口1、寝酒。就寝前にお酒を飲むと寝入りが良くなるという人もいるでしょう。確かにお酒を飲むとぼんやりした意識になるおかげで寝入りが良くなることもあります。お酒を睡眠薬代わりと考える人もいるかもしれません。しかし基本的に寝酒は要注意です。お酒で眠くなるのはアルコールによる作用で意識が低下しているに過ぎません。寝入りは良くても脳の活動を低下させるため浅い睡眠になります。寝酒が習慣になると今度はお酒がないと寝られない体質になってしまいます。お酒がないと寝られない状態は言い換えるとお酒に依存している状態です。すでにアルコール依存症の入り口に立っていると言えます。寝酒は睡眠の質にも悪影響を与えます。寝酒をするとお酒による利尿作用でトイレに行きたくなり夜中に目が覚めてしまいます。夜中にトイレで目が覚めてから眠れなくなったという苦い経験がある人もいるでしょう。寝つきが良くなるとはいえ言い換えればそれだけしかメリットがありません。できるだけ寝酒は避けておくようにしましょう。アルコール依存症の入り口に昼酒。昼酒とは昼間からお酒を飲むことを言います。もちろん稀に昼酒を楽しむくらいならまだいいのです。例えばお祭り、イベント、祝い事など昼間にお酒を飲むシチュエーションもあるでしょう。昼間から飲むお酒は特別感があって格別です。あくまで限られたシチュエーションであれば昼間からお酒を飲むのも悪くありません。自営業やフリーランスなど時間が自由に使える職業なら昼酒であっても上司に怒られることはありません。しかし昼酒が毎日の習慣となると事情は変わります。毎日昼間からお酒を飲むと飲酒量が一気に増えてしまいます。思考力が低下して集中力や記憶力も悪くなり仕事の質や生産性が低下します。毎日昼酒を飲んでいる習慣があるならすでにアルコール依存症のイエローカードです。特別なシチュエーションを除いてできるだけ昼酒は避けておくのがいいでしょう。アルコール依存症の入り口3、向かい酒。向かい酒とは二日酔いの不快感を発散させるために飲む酒のことを言います。二日酔いで苦しいときお酒を飲むと一時的に治ったような気がします。しかし残念ですが単なる気のせいです。アルコールによる作用で感覚が麻痺して一時的に不快感がなくなっているだけです。向かい酒は肝臓をいじめる飲み方です。向かい酒が習慣になると二日酔いで苦しんではお酒を飲み、また二日酔いで苦しんではお酒を飲むことになります。肝臓に大ダメージを与えることになり、アルコール依存症のリスクが高まります。向かい酒はいかなる事情があろうと厳禁です。向かい酒をするくらいなら水やスポーツドリンクを飲む方が健全です。寝酒、昼酒、向かい酒のいずれかの習慣が一つでもあるならイエローカードです。ゆっくりではあるものの、少しずつアルコール依存症に向かっている状態のため、今すぐ改善に取り掛かりましょう。寝酒、昼酒、向かい酒の習慣がすべて当てはまるなら完全にレッドカードです。すでにアルコール依存症かもしれません。酒は百薬の長と呼ばれますが、あくまで適量を守った場合のこと。お酒は少なからず体に負担をかける行為であることを覚えておいてください。 寝酒、昼酒、向かい酒はアルコール依存症の入り口なのです。いずれかの習慣があるなら、できるだけ早い改善をお勧めします。寝酒、昼酒、向かい酒の習慣があるなら、今すぐ改善に取り掛かる。悪酔いを防ぐ方法。その22。酒癖を直す手がかりは子供時代の熱中にある。酒癖が悪くなる原因の一つが溜め込んだストレスです。日頃からストレスを解消していないとストレスがどんどん溜まります。ストレスは目に見えないから厄介です。忙しいとストレスを溜め込んでいることさえ気づかないことがあります。そしてお酒を飲んだ時、溜め込んだストレスが吹き出します。火山の噴火のように爆発してしまい、酒癖が悪くなってしまいます。溜め込んだストレスを発散させようとして暴言や暴力など集体を晒すことになります。そのため普段からストレス解消を心がけ、ストレスを溜めないようにすることが大切です。しかしストレスを解消とはいえ見つけるのが難しいこともあるでしょう。ストレス解消法を見つけるのが難しい。そんな人も多いのではないでしょうか。趣味を見つけるとはいえ、無数にある中から自分に合った趣味を見つけるだけでも一苦労です。趣味を見つける作業そのものがストレスになることもあるでしょう。そんな時、ぜひ思い出してほしいことがあります。あなたが子供時代熱中していたことです。子供の頃を思い出してください。あなたが子供の頃熱中していたことは何でしょうか。趣味やスポーツなど時間を忘れて熱中していたことが一つくらいあるはずです。打算や利害損得は関係なしに純粋な気持ちで取り組んでいたでしょう。ニコニコしながら楽しんでいたでしょう。人目を気にせずひたすら楽しむことに集中できていたでしょう。親からほどほどにしなさいと叱られるくらい夢中になっていたでしょう。子供時代に楽しんでいた趣味は純粋に心から楽しんでいたことが多いはずです。それこそストレス発散の手がかりです。子供時代熱中していたことを思い出し再び楽しんでみましょう。子供時代の記憶が蘇るとともにストレス解消もスムーズにできるでしょう。子供時代の趣味にはあなたのルーツが隠されています。面白い気持ちや楽しい気持ちをたっぷり味わいましょう。一旦途切れていた趣味でもやり始めるとすぐコツを思い出せるでしょう。昔の感覚と感動を思い出し、いつの間にか時間を忘れて熱中しているはずです。子供時代に熱中していた趣味を思い出しましょう。それこそストレス発散に役立ちます。子供の頃に戻って再び熱中するだけでいい。酒癖を直す手がかりは子供時代の熱中にあるのです。子供時代に熱中していたことを思い出し、ストレス解消に役立てる。悪酔いを防ぐ方法。その23。飲酒量を把握しておかなければ適量の調整も難しい。お酒を飲むときには飲酒量を把握しながら楽しみましょう。どれだけ自分が飲んだのかきちんと把握しておくことが大切です。自分は今これくらい飲んでいるとわかるから、あとこのくらいは飲んでも大丈夫ということもわかります。これくらい飲んだと把握しておけば頭の中で適量をイメージできるので確認しやすくなります。もし自分がどれだけ飲んだのか把握できなくなれば、すでに酔いすぎている状態です。すでに適量を超えている可能性が高いので、水やソフトドリンクに切り替えた方がいいでしょう。空っぽのグラスやボトルをテーブルから下げない。確実に飲酒量を把握するなら、空っぽのグラスやボトルをテーブルから下げないのも一つの工夫です。グラスやボトルが空っぽになれば普通はテーブルから下げますが、あえて下げないようにします。テーブルから下げてしまうとどれだけ飲んだかわからなくなることがあります。きちんと覚えている自信があるならいいですが、お酒で酔っているときは記憶が曖昧になることが多いでしょう。確実に飲酒量を把握したいなら、テーブルから下げず置いたままにしておくと確認しやすくなります。お酒を飲みながら飲酒量を把握しておく。悪酔いを防ぐ方法。その24。最初に飲む分だけ注文して追加注文をしない。今日はほどほどにしておこう。そう思ってもこのほどほどが難しい。飲み始めるとどれだけ飲んだかわからなくなることがあります。飲んだお酒は目の前から消えてなくなります。たくさん飲んでも飲んでいないような気がします。しかもたくさん飲めば飲むほど意識がぼんやりして自制が効かなくなります。まだ飲み足りない錯覚が生まれ、何度も追加注文をしてしまう。気づくとベロンベロンの泥酔状態になっているのです。ここでおすすめの方法があります。最初に飲む分量を決めてまとめて注文しておきましょう。理性と自制心があるうちに今日飲むのはこれだけだと決めて最初に注文しておきます。もちろん最初に飲む分を注文するときは適量の範囲がルールです。そしてどんなことがあってもその量以上は飲まないようにします。こうすれば意識がはっきりしているうちにお酒の量をコントロールできるため、飲みすぎることがなくなります。例えば今日はビールを中瓶2本だけにしておこうと決めているなら、最初に中瓶2本をまとめて注文します。ビール2本はじっくり味わいながら飲むようにします。酔い具合が足りずもっとお酒を飲みたくなっても気持ちを抑えて追加注文はしません。そうすればビールの飲みすぎを防げるようになります。きちんと適量の範囲さえ守っていれば、悪酔いをしたり酒癖が悪くなったりすることはありません。少なくとも泥酔や二日酔いになることはありません。口元が寂しいならおつまみを食べたりソフトドリンクを飲んだりするようにしましょう。カロリー控えめのおつまみならカロリーの取りすぎの心配もありません。お茶やウーロン茶といったソフトドリンクなら血中のアルコール濃度を下げることができ、悪酔いの防止に役立ちます。最初に飲む分だけ注文して追加注文はしないようにする。悪酔いを防ぐ方法。その25。悪酔いを防ぐならちゃんぽんは避けた方が安心。悪酔いを防ぐために必ず避けたいお酒の飲み方があります。ちゃんぽんです。ちゃんぽんとは別の種類の飲み物を混ぜることを言います。ビールにウイスキーを混ぜて飲む、カクテルに焼酎を混ぜて飲む、ワインに日本酒を混ぜて飲む。もちろん興味本位で飲む分にはいいでしょう。好奇心の旺盛な人ならちゃんぽんでお酒を楽しむのも面白いと感じるはず。自分で新しいお酒を作る感覚があります。どんな味になるのだろうと興味本位でお酒を楽しむくらいなら悪くありません。しかし悪酔いを防ぎたいならちゃんぽんは控えておく方がいいでしょう。ちゃんぽんを避けた方がいい理由は2つあります。適量が分かりにくくなる、風味が損なわれるです。理由1、お酒の適量が分かりにくくなる。お酒ごとにアルコール度数も異なります。種類が異なると適量が分からなくなり、アルコールを摂取しやすくなります。ちゃんぽんによってお酒の量は2倍に増え、アルコールの含有量が曖昧になります。例えばアルコール度数5度のお酒にアルコール度数25度のお酒を混ぜると、どのくらいが適量か分かりにくくなります。理由に、風味が損なわれる。異なるお酒を混ぜることでお酒の風味が損なわれます。美味しいお酒同士を混ぜ合わせたから美味しいお酒になるとは限りません。 基本的にお酒は単体で飲むとき美味しくなるよう調整されて作られています。単体では美味しくてもちゃんぽんで混ぜると添加物同士が混ざり合って香りや味わいが損なわれます。風味が損なわれるだけでなくおかしな味になってまずくなることも少なくありません。自分の好みではない味のため頭痛や吐き気を催し悪酔いにつながることがあります。お酒を交互に飲むのも要注意。もう一つ注意したいのが交互に飲む飲み方です。お酒を混ぜず交互に飲めば安心かというとここにも落とし穴があります。交互にお酒を飲んだとしても胃の中で混ざることになるため結局はちゃんぽんと同じ状態になります。適量の調整が難しくなり飲みすぎの原因になってしまうのです。ちゃんぽんは悪酔いをしに行くようなものです。お酒を飲むならちゃんぽんは控え1種類と決めて飲むようにしましょう。今日はこのお酒を飲むと決めたら一口ずつじっくり味わいます。同時にいろんな種類のお酒を楽しむのもいいですが悪酔いを防ぐならちゃんぽんは避けた方が安心です。お酒を飲むならちゃんぽんは酒1種類と決めて飲むようにする。悪酔いを防ぐ方法その26。上手な嘘は社交の知恵。お酒に弱いという嘘も時には有効。お酒を断る理由が見つからない。お酒を勧められると断りにくい。上司からお酒を勧められると断れない。そんな時は嘘が役立つかもしれません。悪酔いを防ぎたいならお酒に弱いということにしておきましょう。普通にお酒を飲める体質であってもあえてお酒に弱いということにしておきます。お酒に強くてもお酒に弱いという嘘をつくのも悪くないでしょう。もちろん正直であることは大切ですが時には嘘も必要です。嘘とはいえ不快にさせたり迷惑をかけたりするものではありません。お酒を勧められてもお酒に弱いという嘘をつけば相手を不快にさせることなくさらりと断れます。周りの人も無理に勧められないと気遣ってくれるでしょう。お酒を自重しても体質の問題として許してもらいやすくなります。あまりお酒を飲んでいないねと言われてもお酒に弱いのですと言っておけばうまくかわせます。たとえ上司からの勧めでもお酒に弱いと嘘をつけば上司の気分を害することなくうまくかわせるでしょう。お酒の量が少なかったりペースが遅かったりしても自然な様子に見てもらえます。体質ですから嘘がバレる心配もありません。嘘は本来好ましくないことですが時と場合に応じて役立つ手段になるでしょう。上手な嘘は社交の知恵。社交のためには上手に嘘をつく方がスムーズになることもあります。全くお酒が飲めないという嘘には注意する。全くお酒が飲めないという嘘も悪くありませんが注意が必要です。全くお酒が飲めないことにすると一口もお酒を飲めなくなり社交の妨げになります。飲みすぎ悪酔いを防ぐためとはいえ少し大げさと言えるでしょう。嘘をつくならお酒に弱いお酒が苦手など許容範囲の悪い方の方がスムーズです。少しなら飲めるということにすれば社交の場から仲間外れにされる心配もありません。お酒に弱いと嘘をついて適量を守りやすい環境を作っておく。悪酔いを防ぐ方法その27。体調が悪いときは無理にお酒を飲むのは控える。お酒を飲むとき体調が悪いときがあります。頭痛がする。胃がムカムカして吐き気がする。生理痛がひどくて微熱が続いている。下痢気味で立っているのさえつらい。風邪をひいているもしくは引きかけている。体調不良のときでも意地でもお酒を飲んでやると考える人もいるでしょう。お酒で体調不良を治すという考え方の人もいるかもしれません。確かにお酒には血行が促進されて体を温める効果があるのも事実です。酔いが回るとふわふわした感覚になり不快感が紛れるように感じる人もいるでしょう。また仕事でお酒を飲まなければいけないシチュエーションもあるでしょう。飲むことも仕事の一つ。自分が上司やリーダーであれば立場上なかなか断りづらく出席せざるを得ないこともあるでしょう。仕方ないシチュエーションはありますがやはり体調が悪いならなるべくお酒を控えておくのが賢明です。無理にお酒を飲むとますます体調が悪くなるでしょう。すぐ治るはずの体調不良がますます悪化する可能性があります。お酒で体調不良を治す考え方は言語道断。一時的に体調が良くなるように感じるのはアルコールによって感覚が麻痺しているにすぎません。無理にお酒を飲めば酔いが冷めた後苦しみと後悔が押し寄せてくるでしょう。それくらい分かっていると思うかもしれませんがなかなかスムーズにできないことがあります。思うのは簡単であっても行動に移すのが難しい。意地を張ったり雰囲気に流されたりすると当たり前の判断ができなくなることがあります。アルコールの分解に肝臓を酷使したり利尿作用によって水分が失われたりします。体調が悪いときは各臓器の働きが低下しています。肝臓の活動が低下しているときにお酒を飲むのは肝臓をいじめているのと同じこと。体調を改善するどころか悪くなることにつながるでしょう。基本的に飲酒は体に負担をかけるものと考えてください。適度なら大丈夫と言いますがあくまで体への負担が小さいだけであり問題に至っていないだけのことです。飲酒量が増えるにつれて負担も大きくなります。飲酒が過度になると体に負担をかけるだけでなく精神にも悪影響を与えます。仕事は体が資本であることを思い出してください。体調が悪くてもなんとかお酒を飲もうという意気込みもいいですがやはり体調管理が第一です。無理にお酒を飲んで集体を晒すことになれば印象も評価も悪くなります。もしお酒を勧められたら正直に体調が優れないことを伝えましょう。悪いことをしているわけではないのですからきちんと事情を話せば理解を示してくれるでしょう。どうしても社交でお酒が避けられないならごく少量に抑えておくのがいいでしょう。コップ半分程度にしておき無理に飲まないようにします。口をつけるだけにして場をしのぐのも悪くありません。体調が悪いなら無理にお酒を飲むのは控えましょう。体調が悪いときは無理をしない。悪酔いを防ぐ方法その28。悪酔い二日酔い防止のサプリメントに頼る。悪酔い二日酔いの対策として市販のサプリメントを利用するのも一つの方法です。薬局に行くと悪酔い二日酔いを防止するサプリメントが販売されています。悪酔い二日酔いを防ぐには肝臓エキス、オルチニン、ウコン、タウリン、アラニンなどの成分が有効です。酵素の働きを活発にしたり胆汁酸の分泌をスムーズにしたりなど肝臓の働きを助ける効果があります。食事で有効成分を摂取するのもいいですが今度は食べ過ぎにつながる恐れがあります。中でもオルニチンは体内で作られる成分ではないため体外から摂取する必要があります。そんな時こそサプリメントが有効です。悪酔い二日酔いに効き目のある有効成分がバランスよく配合されています。小さな粒に有効成分がぎっしり詰まっているので効率よく摂取できます。悪酔い二日酔いの対策として選択肢の一つとしてサプリメントも検討してみてください。お酒を飲むことが分かっているなら前もってサプリメントを飲んでおくといいでしょう。 サプリメントに抵抗感を抱く人もいますが、用量用法を守っている分には安全なので深刻になる必要はないでしょう。世の中には便利なサプリメントが数多く存在しています。せっかく専用のサプリメントがあるのなら使わない手はありません。一般的なビタミン剤でもいいですが、専用のサプリメントの方が効果的でしょう。過度の使用には注意が必要ですが、飲み会やパーティーなど大事な場面では役立つはずです。もちろんサプリメントを飲んだからといってお酒の飲みすぎは要注意です。サプリメントで肝機能が向上しても飲みすぎては意味がありません。市販のサプリメントは悪酔い、二日酔いを絶対防ぐものではなく、肝機能の働きを助ける程度と考えるのが適切です。処方箋は必要なく一般的な薬局で販売されています。薬局に行けば数種類のサプリメントが販売されています。粉末タイプや錠剤タイプ、効き目や持続性など様々な種類があるので自分に合ったものを選ぶといいでしょう。自己判断が難しいなら薬剤師に相談すると適切に案内してくれるはずです。購入費用はかかりますが、それで悪酔い、二日酔いを防ぎやすくなるのなら安いとも言えるでしょう。絶対必要なものではありませんが、そういう選択肢もあるということを頭に入れておいてください。頼れるものには素直に頼る。悪酔い、二日酔いで支障をきたすくらいならサプリメントに頼った方がいいとも言えるでしょう。悪酔い、二日酔い防止のサプリメントに頼る。悪酔いを防ぐ方法。その29。どれだけ酒癖の悪い人もそもそもお酒を飲まなければ醜態をさらすことはない。悪酔いを防ぐ究極の方法。それはそもそもお酒を飲まないことです。お酒を飲むと美味しいでしょう。ストレス解消に役立っているのでしょう。一日の終わりにお酒を飲むのが習慣になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、お酒を飲んでいる限り少なからず悪酔いをするリスクがあります。完全に悪酔いを防ぎたいならそもそもお酒を飲まなければいいのです。お酒を飲まなければ二日酔いをすることは 100% ありません。お酒を飲まなければ悪酔いをしたり体調を崩したりすることはありません。間違いを起こすことも周りに迷惑をかけることもありません。そもそもお酒を飲まないという発想に変えてみてはいかがでしょうか。お酒を飲まなければストレス発散できない。そう思うかもしれませんが、本当にお酒でしかストレス解消ができないのか考えてみましょう。お酒はストレス解消に必要というのは思い込みかもしれません。お酒でストレスを発散させるのではなく、別のことでストレスを発散させればいいのです。知恵と工夫を振り絞ればお酒がなくても快適な生活を実現できます。ストレス解消にお酒は有効であっても、ストレス解消の方法はお酒以外にもたくさんあります。例えば運動です。筋トレでも有酸素運動でも構いません。たっぷり運動すれば気持ちのいい汗をかけます。スポーツジムに入会して仕事の帰りに立ち寄るようにすればストレス解消にもなって健康的です。趣味も素晴らしいストレス解消法です。お酒に酔うのではなく趣味で酔いましょう。地味な趣味でも自分が楽しければ十分です。趣味に熱中すればお酒を飲んでいなくてもお酒を飲んでいるかのように心地よい時間を楽しめます。たとえ自己満足の趣味であってもそれが自分にとって価値のあることなら心から深い喜びを感じます。趣味であればどれだけ熱中しようと醜態をさらすことはありません。吐くこともなければ二日酔いをすることもないのです。お酒を飲みたくなったら野菜ジュースを飲むのもいいでしょう。お酒で喉の渇きを潤すのは危険ですが、野菜ジュースならいくら飲んでも大丈夫です。アルコールを飲みすぎて体を壊した話はあっても、野菜ジュースを飲みすぎて体を壊した話はありません。忙しいとなかなか野菜を食べる時間もないでしょう。本来はきちんと野菜を食べるのが理想ですが、難しい場合は市販の野菜ジュースを飲んで栄養を補いましょう。知恵を振り絞ってお酒を飲まないような生活スタイルを心がけてみてください。完全にお酒を排除するのは難しくても、お酒を飲む頻度なら減らせるはずです。お酒を飲むのは社交の時だけにしておくといった工夫も悪くありません。どれだけ酒癖の悪い人でもお酒を飲まなければ醜態をさらすことはないのです。そもそもお酒を飲まないようにする。悪酔いを防ぐ方法。その30。どうしてもお酒がやめられないならアルコール依存症を疑ってみる。お酒の習慣がやめられない。どうしても酒癖が治らない。お酒を飲まないと夜寝られない。もしそんな状態が目立つならアルコール依存症かもしれません。酒癖が少し悪い程度なら個人的な努力で改善できます。お酒がストレス発散になっているならお酒以外のストレス発散法を見つけることで飲酒量を減らせます。寝酒に頼っているなら飲酒ではなく読書の習慣に変えることで寝入りや睡眠の質が改善するでしょう。しかし単なる酒癖の問題ではなくアルコール依存症となると話は違います。酒癖とは違い、アルコール依存症は世界保健機関でも認められているれっきとした精神疾患です。依存症や精神疾患を自分で治すのは困難です。個人的な努力だけで改善しようとしてもなかなかうまくいかなかったり、むしろ悪化させたりする可能性があります。放っておけばなんとかなるだろうという安易な考えはよくありません。基本的に依存症は放っておくとエスカレートします。どんどん飲酒の量も頻度も増えていき、仕事にも生活にも支障をきたします。アルコール依存症が悪化すると最終的には命にも関わります。いくら努力してもお酒をやめられないなら依存症の可能性を疑ってみてください。いくら努力しても治らないなら意地を張らず素直に専門機関に頼るのが正解です。ここでアルコール依存症に関するセルフチェックをご紹介します。あくまで簡易的なセルフチェックですが、目安の一つとしてください。アルコール依存症の10のチェックポイント。1. 朝酒、昼酒の習慣がある。2. お酒を飲まないとスムーズに寝つけない。3. お酒を飲み始めるといつも酔いつぶれるまで飲んでしまう。4. お酒を飲みすぎて記憶がなくなることがある。5. 飲酒が原因で仕事や人間関係のトラブルを起こしたことがある。6. 家族に隠れてでもお酒を飲もうとする。7. お酒を飲まないとイライラしたり汗が出たり手が震えたりする。8. 二日酔いの不快感をなくすためにお酒を飲むことがある。9. お酒の量を減らさないといけないと思ったことがある。10. 医師からお酒を控えるようにと言われたことがある。上記に当てはまる項目が多くなるにつれてアルコール依存症の疑いが高まります。少なくとも5つ以上が当てはまるならイエローカードです。依存症は早期の治療が重要です。治療が遅れれば遅れるほど完治が難しくなります。重度のアルコール依存症となると入院が必要になるケースもあります。最初は相談から始めても構いません。 疑わしいなら今すぐ専門機関に診てもらうことをお勧めします。アルコール依存症の疑いがあるならきちんと専門機関を受診する。悪酔いを防ぐ方法まとめ。その1、適量を守りながらゆっくり飲むようにする。その2、飲みすぎる傾向があるならあらかじめ自覚する。その3、お酒を美味しく楽しみたいならきちんと適量を守る。その4、お酒を飲むときは一緒に水分も取るようにする。その5、もともとお酒に弱い体質なら適量範囲を狭めておく。その6、喉が渇いているときは水分を取ってからお酒を飲む。お腹が減っているときは少し食べてからお酒を飲む。その7、たくさんお酒が飲めることが偉いと考えるのではなく、節度を持ってお酒を飲めることが偉いと考える。その8、お酒の適量を厳守する。その9、定期的なストレス解消でストレスを溜め込まないようにする。その10、一気飲みをしない。その11、お酒の飲み方でカッコつけるのではなく、仕事の結果でカッコつける。その12、飲酒よりコミュニケーションに集中する。その13、安酒には注意する。その14、悪酔いしやすいお酒があればあらかじめ避けておく。その15、周りのペースに乗せられないように注意する。お酒が苦手な人や飲めない人のそばに席を移動する。その16、お酒が好きな人の近くに座るのは避け、お酒が苦手な人の近くに座る。その17、あらかじめ同席者に相談をしておき、お酒の予防線を張っておく。その18、飲みすぎの大失敗を書き留めておき、飲みに行く直前で読み返す。その19、筋トレ後の飲酒は控える。その20、二日酔いで気分が悪くても向かい酒はしない。その21、寝酒、昼酒、向かい酒の習慣があるなら今すぐ改善に取り掛かる。その22、子供時代に熱中していたことを思い出しストレス解消に役立てる。その23、お酒を飲みながら飲酒量を把握しておく。その24、最初に飲む分だけ注文して追加注文はしないようにする。その25、お酒を飲むならちゃんぽんは酒一種類と決めて飲むようにする。その26、お酒に弱いと嘘をついて適量を守りやすい環境を作っておく。その27、体調が悪い時は無理をしない。その28、悪酔い二日酔い防止のサプリメントに頼る。その29、そもそもお酒を飲まないようにする。その30、アルコール依存症の疑いがあるならきちんと専門機関を受診する。